お一人様、一生懸命で可愛いでしょってね、校長に上坂先生のことを言われて、秋山先生は、そうなんです。なんか憎めないっていうか、校長先生もそう思います、と聞き返したわけなんですが、まさかそこでね、あっさりと、ええ、もちろん、私の息子だもんってね、カミングアウトするとは思いませんでしたよね。まあ、つまり、学園を継ぐように子供の頃から言いつけられて育った校長先生はですね、好きな人との結婚に親が猛反対した時、家を捨てて嫁いでいった感じ。うん、そしてすぐに生まれた新一が3歳になる頃、実家の父親が倒れて学園のことを泣いて頼んだ。その時思わず任せてと言ってしまった。でも一緒に連れ帰ると新一が学園の次の後継者になってしまう、うん、自分のように決められたレールの上を走らせたくなかったということで結局は離婚して夫の元へ新一を残していったわけなんですがね、
うん、母親だったらやっぱり連れていくかなと思ったんですけど ね、うん、
ねえ、まあそのあたりね、真矢美希さんが演じているだけにね、うん、スパッとね、こうね断ち切ってですね、うん、子供の幸せを本当に考えたらっていうことなんでしょうが、でも今になってね、結構ね、まあ心配してるというかね、親らしいことをしてみたくなったっていうかね、どっちかというと何を今更っていうね、気もしないではないんですがね。ということで、実際のところ、真矢美希さん自身は小池徹平のことをどういうふうに思っているのか、公式サイトのインタビューではですね、小池徹平くんは草食系の代表みたいじゃないですか。そんなに可愛くていいの?みたいな。それにしても、街を歩いていると柔らかい雰囲気を持つ男性が増えたなと最近は感じます。勇ましく歩く女性の姿を見かけることの方が多いんじゃないでしょうか。肉食系女子という言葉もありますが、女性が物事をはっきり言うようになって、男性本来のナイブさが前面に出てきているのかなと。昔は男性を女性が支えることが当たり前と考えられていましたが、今は女性が社会に進出して強くなり、そのバランスを男性が取ってくれているのかなと。男だからとか女だからという社会が、現代は男性も女性も素のままで生きられる時代になってきたのかなと思います。で、そしてお一人様という言葉に関しては、私の中では明るく前向きでとてもいいイメージです。既婚者の方にはまた負け惜しみようと思われるかもしれませんが、お一人様の人たちって割とこの生活を気に入っていると思うんです。台本をもらうたびに懐かしいなぁと共感して笑いながら読ませていただいています。ねえ、真矢美希さんもね、今やお二人様ですからね。
ね
え、うん。でもね、真矢美希さんもね、やはり結婚されたからなんでしょうかね、うん、母親役っていうのがね、全然違和感なくなってきましたよね。
そうですね、うん、
そしてカラオケボックスでね、お母さんに会いたいと思うってね、里見が新一に聞くと、僕子供の頃から母親がいないことが当たり前でしたから、今更会うとかピンとこないんです。でもね、本当に強がっていないって聞かれるとね、うん、はい、強がってます。そして本当はすごく会ってみたいです。どういう人なのかな、僕に似てるのかなって。でも会わない方がいいんです。僕を見たらがっかりさせるかもしれませんから。僕ちょっと前までフリーターだったし、今もアパート借りる金ないし、母親が想像してる僕と違ったら悲しませちゃうでしょ。だから母親に会わないことが僕の親孝行なんです。新一の切ない思いを知った里美はね、思わず背中に抱きついて泣き出してしまいましたね。そして最後も急展開。もしかしたら僕、秋山先生のことが好きになっちゃったかもしれません。ついに新一から告白。
ねえ、もうあのシーン見てドキドキしました、
ね、
え、私あの新一からの告白のシーンを見るためにこのドラマ見てますから ね、
ね、 ねまたね、そのあたりもね、小池徹平ちゃんらしくってね、果たしてこの先どういう展開になるのか、ますます気になるお一人様なんですが、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社、上田くんなんですが、
はい、 お一人様の方ね、
はい、
ようやく進展が見られましたよね。
そうですね、面白くなってきましたね。
で、まあ、あの二人これからどうなっていくんでしょうかね。
そうですね、うん、ハッピーエンド。
ああ、それはもう結婚すると、
はい、
いうことですか。
そうですね。
ということは水木ありさのウェディングドレス姿が見れると。
はい、
ねえ、
はい、ただやっぱり最後引っかかるのが一つございまして、
はいはい
はい、タイトルがお一人様なんでね。
うん、なるほど。まあそのタイトルのままやっぱり一人かと。
はい。
まあね、
はい。
じゃあ最終回だけお二人様っていうことでね。
はい、そうですね。はい。
まあということでね、はい、いよいよ今年もね、はい、わずかになってきてるんですけど。
そうですね。
うん、まあこの時期ね、まあ年末からまた来年の年始にかけてですね。
はい。
お部屋探しにおいて、はい、ちょっとこうね注意するポイントというかね。
はい。もう今が一番、探せる状態になっております。
はははは、
はい、来年迎えますと、うん、私どもの業界では、
はい、
繁忙期と、
ははは
は、はい、繁盛して忙しい時期と、
うんうんうん、
はい、ということになりますんで、うん、まあ今の時期から探しておく方が、うん、よりお望みに近い物件を、
はあはあ、は
い、手に入れることができるかなと思います。
なるほどね、
はい、その原因が転勤とか入学なんですよ
ね、う
ん、ってなると、今の時期からお部屋を抑えれることができるかどうかってなりますと、うん、空家賃を納めないといけない形になるかもしれないんですけども、うん、今後、まあ、5年10年住む、うん、快適に住む自分のお望みの物件を、まあ、抑えることができる権利のお金と、うん、
なるほどね、
はい、思ってお部屋を今の段階から押さえておこうがいいかなと。
なるほどね、
はい、もうこれすごい過酷なことになるんですけども、うん、来年から部屋を探されると、うん、気に入った物件、うん、これが明日にはなくなっているという現象が、うん、もう多々ありますんで。
なるほどね、はい、つまり即決しなきゃいけない。
そうですね、
うん、はい、まあそれが年内だとですね、ちょっとはゆっくりとね見比べたりとか、は
い、そうですね、
そういう余裕があるということですね。
そうですね、
わかりました、
はい、
それじゃあですね、はい、お一人様の方もね、
はい、
これからあの二人がですね、はい、どういう結末を迎えるのか、
はい、
そのあたりをですね、はい、しっかりと見届けていってあげてくださいね。
はい、はい。